それはどうでもいいんだけど何の話したんだけど
ナウシカですね。
そう、それで
5、6年ぐらい映画を作ってない時期があった。
そうだよ、だっていやあのね、カリオストロ、これだけ覚えてんの、はい、カリオストロがあのできた時38なの、
宮崎、
う
ん、
そう、
早尾さん、
宮崎駿が、そして、はい、ナウシカ完成したのが42、映画がね、
はい、
そうすると丸4年なんだけれど実際はね、はい、まあ計算すると 2,3 年だよね、
そう、あ
間
そう
です、ね、うん、これで僕はねこれ映画にしましょうよって言ったらね、うん、ここでね彼らしいんだけどね、彼っていうのは宮崎駿がそういう人なんだけどね、はい、ダメだよ鈴木さんって、
なんで
真面目に言い出したの。ほんでこれのカリオストロの失敗が忘れてないでしょ、はいはい、辛かったんだよね多分、はいはい、まあ、それもあるんだけれどそうじゃなくて俺はね鈴木さん漫画真剣に描きたいって。
おー、なるほど。
だからね簡単にね、はい、漫画描いてそれを映画にしようっていうのはね、はい、漫画に対して失礼だって。あー、なるほど。これ本当に真面目に言ってきた、
はい、
真面目に言ってきたんだけれどね、そちらの方へ誘導したのは僕でしたね
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、先週に引き続き今週も株式会社ゆとり代表取締役社長のゆとりくんこと片石孝則さんをお迎えしてお送りします。株式会社ゆとりははぐれ者をつわものにを企業理念とするアパレル企業で Z 世代向けに複数のストリートブランドを展開しています。代表的なブランドには9090やパムなどがあり、2023年に業界史上最年少で東証グロース市場に上場を果たし今最も注目されている企業の一つです。鈴木さんを神と語る片石さんと鈴木さんのジブリトーク、今週はこんなお話から。
なんかいろいろ調べたら僕の中でそのジブリ作品って全部すごいみたいなイメージだったんですけど、はい、やっぱりもののけ姫が痛烈な、うん、まあその前にトトロのキャラでちょっとこう物販が売れてみたいな、
はいはい、
ただそのものすごい作品としてヒットしたのはもののけ姫っていうのを見つけて、
そう
そうそうそう、あ、そうだったんだって思って。
そうだね、まあ若いからねそこは、は
い、うん、そこは全然リアルに生きてないって生まれてない、
しょうがないよね、
はい、
うん、97年かな
もののけ姫が
ね、確かそうだよね、
はいはい、うん、なぜそんなに
あれはね
痛烈に、
ちょっと大きい声で言えないんだけど、はい、理由があるの
よ。え、もう全部ワクワクする導入が
ね、はい、ちょっと小さい声で言いますけれど、まあスタジオジブリってね、
ええ、
まあ、実を言うと親会社が、
はい、
ね、
はい、
小熊書店だった、
はい、存じ上げてます、
うん、
は
い、ジブリをやるっていう時、
はい、
まあ、宮崎彩と二人で話したことがあって、
はい、
ほんで宮さんじゃあ作りましょうよって言って、もうね、そしたら彼がね僕に言ってきたんですよ、
うんうんうん、
あの宮崎駿ってこういう時ねものすごく単純明快に言うわけ、どうやってやるのって、
はい、
でパッと顔見たらね、二人でやるのそれとも徳間のさんかって、
お、
徳間の下でやるかあるいは二人でやるのか、
はいはい、
ほんで僕が答えたのがね、うん、徳間のさんかって、
うん
うん、なんでって、
はい、
だって責任は誰か他の人に取ってもらったらいいでしょこれは俺の考えだった
り、なるほどなるほど、
そしたら分かったって、
まあ、けどその方が自由、ある意味自由に
やれる。そうなの。ところがね、はい、やっぱりそれがね後々響くんだよね。でどういうことか、このね徳間書店っていうのがね、まあ、今もあるからちょっとあんまり言うとあれなんだけど、
はい、
この徳間公会っていうのがね、なんていうの、お金をいっぱい使う人だね、しかも尋常じゃないの
豪快な、
豪快なのよ、
ザ昭和っていうか、
あのね、例えばね、
はい、
こういうことがあるわけ。中国の、
はい、
中国好きだったから何回も中国行って、
ね、なるほどなるほど。
そしたらね、中国の映画界ってあるでしょ、
はい、
で知ってるかどうか、中国って今世界から非常に注目されてる映画界な、
はい、
それ作ったの徳間公会なの。
その礎を、
これなんでかって言ったらね、 まあ好きだったんだろうね、なんかやりたくて。これでね、中国のね、若い映画監督たちに声かけて、それでね映画作ろうよって言って、これで自分は持ってないのにねやろうって。嘘、じゃあそのお金はどっから出たかって
言
った ら銀行なんだよね。
ほうほう。
で銀行から持ってきてね、どんどん回しちゃったわけ、
はいはいはい、
そしたら借金が増えちゃ
う。すごい簡単な話ですよね。
これが半端な増え方じゃない
やばそ
う。使うのがね、はい、普通さ出版社って分かんないんだろうけれど、はい、ね、赤字ってどのくらいだと思いますか。
だけど 数億とか10億とかって感じですか。
1000億を
超える。それはちょっとなんか今控えめに言いましたけど、想像以上です。
そういう人なのよ。
すごいですね、
うん。でまあ、当時の新聞見るとそれ答えが出てくるんだけどね、
はい、
まあ使ったね、
はい、
うん、これでねそのね後始末、
はい、
年をなんとかしろ
って。えぐー。はい、
これでねどうしようかなと思ったんだけど、
すごい。え、その時おいくつですか。40。
俺、
はい、30後半とかですか。
途中、まあ俺はあの雑誌映画を始めたのがね30の半ばぐらいだから、そのどうなんだろう、40代なのかな。
40代ぐらい。
俺でとにかくすごい借金じゃない。
そうですね、
ね、
はい、
俺この徳間公会っていう人がね会社作るのも好きでね、うん、最盛期、
はい、
なんか子会社30社ぐらいあったのに、でその30社が全部赤字なんだよね。
なるほど。
で、まあ、簡単に言うと、
はい、
僕はそんなつもりは自分でなかったんだけれど、はい、これをなんとかしなきゃいけなかったの。
なるほど。
それが原因なの。そうなの。
あ、じゃあ逆に言うと、もう出したら絶対にヒットするって思ってたってこと
っていうのか、ヒットさせなきゃと思った。
あ、なるほど。
ほんでね、それまであんまりね真面目にやってなかったね。
いやいやいや。
だからさっきの、はい、言ったでしょ、
はい、
あの2人で映画会社、はい、作る時、はい、ね、責任はどこかに取ってもらおうって思ってたら、はい、まあ、この人本当にね、はい、あのいろいろお金出してくれたしありがたかったんだけれど、はい、気がついたら親会社がすごい赤字、はい、俺ね、これをね、じゃあどうしようってことになって。
なるほど。
すごかったんですよ。ほんでさっきちらっと言ったでしょ、
はい、
その桁がね、
はい、
うん百億じゃないのよ、
ね、そうですよね、
もっと上なのよ、
はい、
でこれをねなんとかしなきゃいけなくなったわけ。これでね、うん、自分の選択肢があるじゃない、
はい、
どうしようかなと思ったわけ、
うんうんうん、
どうしようかっていうのはね、そうやってね、
はい、
なんて言ったらいいかな、そんな無理を言ってきたわけでしょ。そここでもういろいろやったけどさよならっていうのもあるじゃない。
確かに確かに、
ね、で どうしますかね皆さんっつって、皆さん宮崎もね、それは鈴木さんが決めたやつに俺は従うから。
おお、一番難しいや
つ、うん、で俺はしょうがないからね、まあいろいろ世話になったしね、
なるほど。
少しは何とかしましょうかと、
う
ん、これでねやることになるわけ。俺で何て言ったらいいかな、まあ、失うもの何もないじゃない。
確かにそうです
ね、
はい、
だったらなんて言ったらいいかな、一か八か、
うん、
ちゃんとした映画作って、
うん、
つまりお金もかけて、うん、これで勝負に出ようかなって、
うん、
まあ、それまでやってなかったわけじゃないんだけれど、
そのちゃんとしたとしてないのはどういうことなんですか。
お金かけるんですよ。
お金をかけると、
かけてちゃんとしたものを作るの。
おお、なるほど。
その当時日本映画っていうのはなかなかね、
あ、
お金をちゃんとかけて作って、
はいはいはい、
それで世に通ったっていうものはなかなかなかったの。
ああ、そうなんですね、うん、
でもそういう中で、まあ、なんていうのかな、僕は今のナウシカはじめ、
うんうん、
みんなお金をかけてきたんですよ。
あ、けど確かにあれ 十何億とかでしたっけ、作品で。あ
れ、どれ、
もののけ姫、
あれはね、もっと上なの。
もっと上、
うん、そう。
なるほど。
でね、あの当初20億で、
20億か
で、やってみたら、 やり始めたらね足りないんだよね。で最終的に25億までいっちゃったんだけれど、
あ、すごいな。
でその25億を何て言ったらいいかな、返す、あ、でプラスをね、
はい、
利益出そうと思ったらね、
はい、
それまでの日本映画の記録っていうのがあったの。
いや、はいはいはい、
南極物語っていうのがねそれ前の記録だったの、
ええ、
ここへ達しても赤字なんだよね。
なるほど。ギネスを取っても収支が合わない。
そうそう、はい、そうそう、ね、だんだんやってるうちにやけくそになってくるんだよね。
確かに
ね、はい、20億、まあ、使っちゃったし、でまた足りないからって言ってまたお金だ、ほんでそういう時全部協力してくれるわけ、
はい、
っていうのは
す
ごいでしょ、はい、だからねここでね、うん、さよならってわけにもいかないなっていうんで、
なるほど、
それでねだったらこの、まあ、スタッフに言ったのは、スタッフっていうのは、まあ、いろんなね各いろんな映画会社、いろんな会社の協力も得てたんで、
はい、
あのとにかく今への日本映画の記録を作るっつって、
うん、
でそれをするとね、あのこの映画プラスになるんじゃないかな、
うん、
でできるかどうかなんて言ったら何の保証もないわけでしょ、
はいはい、
やっちゃったんですよ。すごい。そしたらね、それ前の記録がね、興行収入じゃない、配給収入ってやつでね60億だったの。
おお、なるほど、うん、
そしたらそれのね倍どころか、
そうですよね、
すごい数字いっちゃってね、やってみるとできるんだなっていうのということが起きました。
なるほど、うん、そこから千と千尋、
まあ、あれはね本当はね悩んだんだよね。
顔なしって、うん、今ちょっと後ろに、
はい
はい、すごい顔なしっていうキャラクターが受けるのって日本的ななんか感覚なんじゃないかなって思ってて。
あ、そうなんだ。なんで？
なんでですかね。恐ろしいけどすごいチャーミングだし、みんななんか心の中に顔なしを見出しながら見てるというか。
そうそうそうそう。
なんで、で顔なしがいなかったら、まあ物語としてもちろん成立してないっていうのもあると思うんですけど、顔なしの映画なような感じもするんですよ。
そうだよね。
はい。
その通りです。
なぜ顔なしがこう受けたかっていうか、なんていうんですかね、どういう存在だというふうに思われてますか。
これはね、はい、まあ、本当に偶然なの、偶然ってのはどういうことかって言ったら、はい、まあ、僕らの世界で絵で描くシナリオって、
はい、
要するに絵コンテっていうの
が、絵コンテ、はい、
これでね、まあ、ちょっと40分できたからさって言って、うんうん、宮崎駿が僕のとこ行ってきて、読んでみて、でこの後どうするかなんだよ鈴木さんっていう。そうね、その40分で何が書いてあったかって言ったら、名前を奪われて、
あ、はい、
ね、働くことになるんだけど、名前を奪われたじゃない、
はい、
それに40分もかけてんだよね。
あ、確かに。
で
贅沢な名だねの
とこの後どうするかをね、はい、考えたって言って、
はい、
まあ、ここら辺がね非常になんて言ったらいいかな、純な人っていうのか無邪気っていうのか、
はい、
名前を奪ったのは湯婆婆だから、
うん、
これはっていうから何ですかって言ったら、今の千尋がねやっつけるっていう、
おう、
湯婆婆を、
ほう、
はいって言って、ところが、うん、やっつけたんだけれど、彼女の背後には、
うん、
彼女の姉、
うん、
ね、
はい、
つまりゼニーバっていうのがいるんだと、
はい
はい、これは強大な敵だから、
はい、
千尋一人では勝てないって
。なるほど。
だから白の力を借りる、
はいはいはい、
どう思うって言われて、で、ね、どう思うか分かんないけど、はい、俺ね、はい、その時にね笑っちゃった、
はいはいはい、
いやだってさ、はい、バカみたいな話でしょ , 笑っちゃったら、はい、いや面白いんですけれど、はい、って言ってごまかしたわけ。
なるほど。
面白いんだけれど、だってバカバカしい話でしょ、
はいはいは
い、面白いんだけれどね、皆さんって言って、なんだって言うからね、いや面白いんだけれど、多分3時間の映画になるって。
確かに確かに。
これね考えたのその場で。
なるほど。
もう必死になって3時間ね、だって湯婆婆やっつけるだけで2時間ですよ。
確かにそうです
ね。そうね、ゼニーバやるにはねあと1時間かかる。
確かに確かに。
そしたらね、嫌だって言ったの。
あ、
俺はね2時間で作りたい。
なるほどなるほど。
それでね、どうしようって、で2人でねこうやってやってたらね、宮崎駿がね、あって言い出したの。何ですかって、
はい、
これ覚えてないって言って、そこにあったホワイトボードに書き出したの、
はい、
顔なしを、これ覚えてないって言うから、
はい、
覚えてないっすねって言ったら、はい、ちゃんと読んでんのかってわけ、今の絵、ね、コンテを。
あ、そっかそっか、その橋の中で
そう、ほんとさ橋のね、はいはいはい、たもとにいただろうって、
はい、
で俺もね、 あそれは見ましたかねって言ったら、
そうなん
だ、今の千尋の話、
結論ありきのあの立ち位置じゃなくて、
じゃなくてあれただただ単にいただけ
た、そうただいたしってこと、
そう、それをね使って映画作るって言い出したの、
どういう考え方、
そういう構造の人なのよ。
え、なんでそう思え、え、どういうことなんですか。
だから否定されたから、
ああそういう、
それに対してね怒りが湧いたのよ。それでそれを苦し紛れに思いつくわけ、
はいはいはい、
それでね今の実際に映画になった内容バーッと喋ったの5分で、本当にそうなんです。ほんで宮崎駿っていう人はそういう時にね、でもね、なんていうのかな、慎重なのよ、はい、結構そこだけは、
はいはいはい、
どっちがいいってわけ、
あ、そのゼニーバストーリーか顔のストーリーかみたいな、
そう、
はい、
悩んだね。で僕ねそこはね真面目なんですよ、
はい、
で何が真面目かっていうとね、ね、だって湯婆婆やっつけてハクと二人で協力して今度はゼニーバをやっつけるって罪がない話でしょ
う、うん、確かに何か冒険活劇的な感じですね。
で僕はね罪がないって言ったらこっちだよなと思ったの。
あ
だけれど今の、ね、顔なしの話聞いたじゃない、
はい、
そうするとさ、これはね、まあそういう時代だったこともある、うん、そういう時代っていうのはね、バブルが崩壊しちゃって日本が本当寂しい時代、っていう時に、ね、人の心の弱さみたいなものを真正面に扱う、う
ん、はい、
さこれはヒットするだろうなって
、あなるほど、
そうそう悩むわけ、
はい、
どっちにするか、
そうですよね、
でも宮崎駿としてはね考えるゆとりを与えてくれないんですよ、それこそ、はいはい、これで
ありがとうございます、
ね、どっちって言われたの
それ録音して今のゆとりの部分
でどっちって言われて顔なしって言っちゃった、
運命が分岐してるな
でもこれ悩んだんだけどね、はい、悩んだけどで言っちゃったんですよ。
顔なしの線だとなんかいい人悪い人みたいなのがないですよね。
でもね人のね心の弱さにつけ込むところあるよね、
あ
金金とか、
確かに確かに、
ね、そう今のみんなの気分としてはこっちだよなと思ったわけ。
うん、
これで前置きは長かったけどさっきの話ね、はい、これは日本人に受ける、
はい、みんなが自分の心に顔なしを見出しながら見てたっていう、
そう、
はい、
だと思うんだよ本当に。そうなったでしょ、
は
い、
だし
でそれは人のどんな人でも強い部分と弱い部分あるでしょで、ね、はい、その弱い部分をね、はい、見てそれであのね、あの映画を感動したわけでしょ、
うん、
で外国はじゃあどうだったかっていうのがあるのよ、はい、これはたまげたね、まず台湾行きました、
はい、
映画日本での公開の直後、
はい、
で台湾行って、はい、観客と一緒に見たの、
はいはいはい、
顔なしが登場、
はい、
みんな誰も見てないよ、
はい、
びっくりしたんです。で日本人の場合は顔なしに対して涙を流した、
うん、確かに。
しかし台湾の人は
怒ったってことですか。
笑ったの。
ああなるほど。
わはははははっつって、
え、登場でってことですか。
そう、
もう
あの顔見ただけで、
あ、顔が重い。
これで
そのルッキズム的な、
え、
ルッキズム的な、どういうことですか。
あれは驚いた。だから何が起きてるか分かんないわけ。
確かに。
だから終わった後ね、日本ではあのシーンは泣くんだと、
うん、
ね、なんでみんな笑うんだって言ってもちゃんと答えてくれる人が誰もいなくて、で実はその後あの映画ヒットしたもんだからアメリカ行ったりヨーロッパ行ったり、
そうですね、
パリだロンドンだって行ってみたらみんな笑うのよ。
ほえ、不思議。
そういうキャラクターとして受け止めたの。日本人と外国の人ってこんなに違うんだって。
滑稽で間抜けなやつみたいな感じたことなんです
か。なんかね、そういうキャラクターなんだよ。だからこれ未だに謎、半分謎なんだけれどものすごい印象に残ってます。
へ、
で世界で顔なし有名になっちゃった、
はい、
面白いキャラクターとして、うん、でも日本違うでしょ。
全然違いますね。
違うでしょ。さっきね言ったやつだよね、
悲しみと慈しみって感じですよね。
そう、だからあれは宮崎のもう一つの顔だよね、うん、
日本人の自尊心を少し上げたような気がします。顔なしがいることで醜い部分も当たり前にあるし、それってこう汚いことじゃなくてちょっぴりおかしいことなんだみたいな、それに対しての余白ができたような、自分の欠点を簡単に言うとちょっと愛せるようになったというか、顔なしを見ていてな気はしました、ね、自分は。
31か、
31ですね、はい、
僕アニメージュ始めたのは29なんですよね、
はい、
一番面白かったですよね。
うん、30代ってどういう感じでした？
もう夢中だったね、楽しくて。うん、
なるほど。
映画作りながら雑誌作ってたんですよ。
確かに、
はい、それが約何て言ったの10年近く続いたっていうのか。だから寝なくて大変ですねって言われたけど、そうじゃなくて楽しかった。
しかもそれこそもののけが50歳とかです、
ね、全然覚えてないんだよね。
なんか調べたらそう。
そうなんだ、
はい、まだ31だったらジブリできてない。まだまだ一生頑張れるなみたいな思いました。なんかどうしてもベンチャーとかだとこう若くしてみたいな感じが強いんで、側面が。
気分としてはね、
はい、
つい数年前までは自分はこれで終わると思ったら嫌だったよね。なんかそんな気分があったの、
はいはいはい、
でも、ま、77でしょ、この後どうしようかなって結構考えるね。
今はどういうお考えなんですか？
なんかね、決めてないんだよね。
ははは
だから僕の場合はだよ、
はい、
僕の場合はなんかやりたくてやったものが何もないんだよね。
なるほど、
うん、
意外と自分も結構そう
なんです、ね、そうなの、
はい、なんかっていうか人生のめっちゃ大きいきっかけになってるのが友達から勧められたことで、
うん、
これやってみたらみたいな、これやってみようっていうのが結構きっかけになってて。
あ、そうなんだ。
まあ、会社作るとかはさすがに自分でやろうと思ったんですけど、うんうん、友達となんかやるっていうのはすごい自分の 人生としてなんか大事というか、
それ一番大事だよ、
はい、
俺はそう思う、
うんうん、友達がいない人って病んでくっていうか。
そりゃそうだね。だから知らないかもしれないけれど、この間ね、まあ、たまに原稿書いてるんですよ、月に1回、
はい、
でね、短い文章なんだけれど、この間もね、それの中心だった渋谷陽一っていうのがいて、うんうん、知ってる？
はい、
なくなる。あ、知ってんだ。俺彼がね、高校出たばっかりぐらいから友達だったの。
うーん、
俺で彼について書いたのよ、
うん、
で彼がね、簡単に言うと死ぬまでで多分50何年付き合ったんだよね。そしたら世間の人あんまり知らないから知らないみたいで、その原稿書いたら新聞社の人が驚いて、
あ、
うん、
世の中で友達とかそういうのはちょっと軽視ってわけじゃないけど、もっと焦ってる感じがしますね。
どういう意味？
なんかその何者かにならないとみたいな。
そうなの？それないんでしょ？
僕ですか？
あるの？
どうなんですかね。ないことは全然ないというか、うん、僕も俗っぽいんで、うん、全然。
何になりたいの？
けど若者帝国を作るって言ってるんで。会社で、
まあ、その気持ちは分かるね。いや、俺なんかもそれずっとそれだったもん、
はい、
その日常が楽しかったの、
はい、
だからアニメージュもジブリも、ね、まあ、最終的になんかやんなきゃいけないんだけど、はい、なんていうの、日常が楽しかった、
うんうんうんうん、会社のコンセプトがその好きなことを好きな人と好きなだけみたいなのがあるんで、
うん、まあよく分かりますね、
はい、
楽しかったです。
うん。
で、言っちゃうのは辛いよね。
何ですか？
いや、過去形にするのは嫌だなと思った。でもね、なんかその気持ちは分かりますね。
うん、
やっぱり一番大事なのは友達ですよ。
うん、友達の中でもけど、ずっと長く付き合える友達って本当に少ないですもんね。
うん、
友達ってなんか結婚とかと当たり前だけど全然違う概念だから、
そう、
会わなくていい存在じゃないですか。言ってしまえば、
うん、
意図しないと合わない存在っていうか、うん、友達が友達であり続けるのは東京に来て何かを始めてから思ったよりすげえ難しいなっていう。
友達がいるのは一番大事だよね。宮崎駿がね、はい、それこそ最後に選んだテーマが、
はい、
友達でしょ。
うん、友達ってことなんですね。
そう、あの映画っても友達だよね、やっぱり。
あ、
まさかそういう映画作ると思わなかった。まあどうしてもやりたい、
はい、
本当はね、僕大反対したの。いい年こいて作ったらろくなもんならないって。
なるほど。
で本人にもそう言ったしね、
はい、
で多くのなんていうの、偉大な映画監督たちが ね、いろんないいものを作ってきたのに最後の最後になって大概失敗するんだよね。
なるほどなるほど。
でそれ嫌だったの、
はい、
うん、嫌だったんだけれど彼の場合はやりましたね。
片石さんと鈴木さんの対談模様いかがだったでしょうか。この続きは来週お送りします。来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、 au の提供でお送りしました。